仕事ができる人とできない人の30の違い。その1、仕事ができない人は外見に無頓着。仕事ができる人はお金と手間暇をかけて外見を磨く。仕事ができない人は外見に無頓着です。仕事ができる格好なら何でも良いと思っています。スーツ、ベルト、ビジネスシューズなどは最低限のもので済ませようとする。外見に無頓着なのでだらしない様子は至るところに現れます。スーツにシワが寄っている。シャツに汚れがついている。ネクタイが歪んでいる。鼻から鼻毛が出ている。肩にはフケが落ちている。歯が汚れている。肌が荒れている。髪はボサボサ。口臭が臭い。スーツ、ベルト、ビジネスシューズの経年劣化が激しい。だらしない外見でも仕事さえできれば評価されると思われがちですが、現実は違います。外見は仕事に影響します。清潔感が足りないと相手に不快感を与えることがあります。せっかく仕事ができる人であっても、外見に問題があるとなかなかビジネスチャンスが回ってきません。不潔な外見は不快感だけでなく不信感にもつながります。やはり整った外見の方が仕事ができる印象を与えます。外見を磨いている方が周りから信頼を得やすくなり、ビジネスがスムーズになるでしょう。気づかないうちに仕事運を上げる効果があるのです。仕事ができる人はお金と手間暇をかけて外見を磨きます。顔を変えることはできなくても、清潔感や身だしなみなら努力次第で改善が可能です。外見も投資対象。外見を磨くことも仕事の一つ。できるだけ仕事ができそうな外見を演出したい。身だしなみへの意識が高く、少しでも外見を整えようとします。衣類のシワや汚れには注意する。清潔感のある髪型にする。食後はきちんと歯を磨く。仕事ができる人は清潔感を意識するのは当然。余裕があれば仕事ができそうな印象を与えるためにお金や手間暇をかけます。スーツ、ベルト、ビジネスシューズにお金をかける。クリーニングにお金をかける。スキンケアにお金をかける。外見が立派で魅力的だと仕事ができそうに見えます。知識や技術など中身に投資することも大切ですが、外見や身だしなみなど見た目に投資することも大切です。魅力的な人、近づきたい、一緒に仕事がしたいと思われるようになる。少々お金がかかっても外見が磨かれ仕事に生かされるなら投資の意味があるでしょう。徹底的に外見を磨くことでますます仕事運が上がるのです。お金と手間暇をかけて外見を磨く。仕事ができる人とできない人の30の違い。その2、仕事ができない人は名刺をズボンのポケットから取り出す。仕事ができる人は名刺入れから取り出す。仕事ができない人は不自然な場所から名刺を取り出します。例えばズボンのポケットです。小物を入れるためにあるポケットですから、名刺も入れて良いと思うかもしれません。確かにズボンのポケットは小物を入れやすくて取り出しやすい場所です。名刺も軽い気持ちで入れてしまいがちです。しかしズボンは歩くたびに伸び縮みする場所です。ズボンのポケットに名刺を入れていると、名刺がシワだらけになったり汚れたりします。破れることもあるでしょう。名刺交換の際、ボロボロになった名刺を渡すことになるため、相手に不快感や悪印象を与えてしまうのです。名刺はただ渡せばいいわけではありません。名刺はもう一つの顔でもあります。最も綺麗な状態で渡すのがマナーです。名刺を取り出す場所も相手は見ていないようで見ています。ズボンのポケットから名刺を取り出すと、私はビジネスマナーを知らない人間ですと公言しているようなもの。不自然な場所から名刺を取り出すと、名刺が綺麗な状態であっても常識とマナーを疑われるでしょう。一瞬の場面であっても仕事ができない印象を与える可能性があるのです。名刺はどこに入れておくべきか。仕事ができる人は名刺を名刺入れに入れておきます。本来名刺を入れる場所は名刺入れです。名刺入れに入れておけば、名刺がシワになったり汚れたりすることはありません。名刺交換の際、名刺入れから名刺を取り出して渡すのが最も好印象です。当たり前のことを当たり前に心がけることが大切です。名刺はズボンのポケットなどに入れず、名刺入れに入れておく。仕事ができる人とできない人の30の違い。その3、仕事ができない人は誰とでも名刺交換をする。仕事ができる人は必要な人物に絞って名刺交換をする。仕事ができない人は名刺交換に積極的です。誰とでも名刺交換をしようとします。初めて会う人ならビジネスだけでなくプライベートでも渡そうとします。名刺を配った分だけ自分の名前が広まり知名度が上がるだろう。名刺を渡しておけば後からビジネスチャンスにつながるのではないか。期待と思惑があり名刺を渡したがります。逆に名刺をもらえばその人とは知り合いになったと考え、人脈が増えた、自分の価値が上がったなどと思い込みます。確かに名刺は営業ツールとして有効です。名刺があるおかげで自己紹介や雑談、商談や交渉がスムーズになり、営業に役立つ場面があるのも事実です。しかし名刺交換は誰とでもするものではありません。誰とでも名刺交換をすると好影響より悪影響の方が目立つでしょう。名刺を配った相手から後日営業のメールが飛んでくるようになる。個人情報が漏れて不適切な利用をされてしまう。 人脈を広げすぎた結果、迷惑な連絡が来るようになり、仕事への集中力が妨げられる。名刺というビジネスツールも、使い方を誤れば、かえって仕事に悪影響を及ぼすのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は必要な人物に絞って名刺交換をします。顧客や取引先など、あくまで必要な人物に絞って名刺交換をします。仕事に無関係の人から名刺交換を依頼された時は、名刺を切らしている、などの口実で切り抜けます。相手を選んで名刺交換をするので、本来のビジネスツールとして活かされます。簡単に渡せる名刺は、毒にも薬にもなるのです。誰とでも名刺交換をするのではなく、大切な人に絞る。仕事ができる人とできない人の30の違い。その4。仕事ができない人は、真似を全否定する。仕事ができる人は、参考として積極的に真似をする。真似をするのは、良いことか、悪いことか。普通に考えると、悪いこと、と思われがちですが、一概には言えません。問題なのは、真似の仕方です。真似の仕方によって、問題になることもあれば、全く問題ないこともあります。仕事ができない人は、真似を全否定します。真似は、卑劣な行為。丸写しは、絶対いけないこと。自分のオリジナルこそ、一番大切。真似を全否定しているため、すべて一から始めようとします。もちろん、丸写しのような、完全コピーが問題なのは、当然ですが、あらゆる真似を全否定するのも、問題です。真似の一切を否定して、すべて一から始めようとすると、余計な苦労が増えます。完全にゼロから始めようとするので、仕事が遅くなる。よし悪しもわからないので、質も悪くなる。学びの効率も悪くなるため、仕事の成長も遅くなるのです。真似がいけないとはいえ、すべての真似が悪いわけではありません。むしろ、真似は仕事をする上で必要不可欠な技術であり、能力です。文章や図の完全コピーは問題ですが、仕事の進め方や考え方なら問題ありません。上手に真似をすることが仕事の質や成長のスピードに影響します。仕事ができる人は参考として積極的に真似をします。もちろん、完全なコピーではなく、あくまで参考として真似をします。尊敬する先輩の仕事術を自分なりにアレンジして真似をする。上司のわかりやすい話し方を自分の話し方の一部に取り入れる。評価の高いプレゼン資料の書き方や表現方法を参考にする。丸写しをする真似ではなく、参考として真似をして吸収しようとします。素晴らしい手本があるなら、活用しないのはもったいない。先輩も上司も自分が手本とされるのは誇らしく感じるでしょう。真似ができれば仕事が早くなる上、質も高くなります。効率よく学べるため成長も早くなるのです。仕事の真似は全否定するのではなく、参考として受け入れる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その後、仕事ができない人は目標を高く設定して途中で挫折する。仕事ができる人は目標を低く設定して達成感で突っ走る。仕事では目標設定が大事です。目標には5つのメリットがあります。1、仕事が能動的になる。2、作業効率が良くなる。3、モチベーションが高まる。4、愚痴や不平不満が減る。5、ポジティブな気持ちになる。目標を持つことは張りのある生き方につながります。目標を持っているだけで自然と仕事ができる雰囲気が出てくるでしょう。社会人なら目標を持って仕事に努めるべきですが、大切なのは目標の高さ。目標の高さは自由に設定できますが、不適切な設定になると無意味や逆効果になることがあるため注意が必要です。仕事ができない人は目標を高く設定します。仕事をするからには高い目標を掲げ達成することが大切だと思っています。高い目標の方がかっこいい。目標は高い方がやる気が出そう。達成しにくいことの方が成長もしやすくなるだろう。安易な気持ちで目標を高く設定します。もちろん、適度な高さならまだ効果的ですが、高すぎるのは要注意です。難易度が高すぎると途中で挫折しやすくなります。目標が高すぎると達成までに多くの時間と努力が必要です。難易度に圧倒されやる気が湧きにくくなります。ゴールまでの距離が長ければ長いほど現実味が薄れ、計画も予想も立てにくい。モチベーションの維持にも苦労するでしょう。結果として途中で挫折しやすくなるのです。仕事ができる人は目標を低く設定します。目標が低くても恥とも何とも思っていません。むしろ低い目標の方が好都合だと考え歓迎しています。ゴールまでの距離が短いと計画や予想が立てやすくなります。心理的な抵抗が小さくなり着地しやすくなります。現実的な目標はモチベーションも持続しやすい。目標が低ければ比較的短期で達成できます。達成感が得られるとさらにやる気が出てまた次の目標に向けて突っ走れるのです。目標は高く設定するより低く設定する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その6。仕事ができない人は目標が抽象的。仕事ができる人は目標が具体的。目標はないよりあった方がいい。 目標があれば自分が目指すべき方向や距離がわかります。目標を持つことにお金はかかりません。気持ちや生き方を引き締める効果もあるため、社会人なら常に目標を持った仕事を心がけることが大切です。ただし目標があれば十分ではありません。大切なことは具体性です。目標があっても内容が曖昧なのはよくありません。曖昧な目標はないも同然。目標を立てたとしても内容が具体性に乏しいと目標の効果や価値が半減するのです。仕事ができない人は目標が抽象的です。目標はありますが抽象的で目標としての役割を果たしていません。今月はできるだけたくさんの契約を取りたい。今年はできるだけたくさんの書籍を読んでおきたい。数年以内に万円の貯金を作りたい。そのうち海外旅行に行きたい。いつか転職に役立つ資格を取りたいと思っている。できるだけそのうちいつかなど曖昧なキーワードが目立ちます。対象、日時、範囲が曖昧なので目標はあっても実現できた時の様子が曖昧です。そのためなかなかモチベーションが上がりにくい。上がったとしても維持しにくいのです。仕事ができる人は目標が具体的です。実現できる、できないは別にして、何をいつまでに達成したいか明確に目標を設定しています。今月中に30件の契約を取る。今年中に100冊の書籍を読破する。3年以内に100万円の貯金を作る。8月の夏休みはハワイに旅行に行く。10月の〇〇の試験に合格して来年の春の転職に生かす。締め切りがなければ自分で締め切りを作ります。範囲がなければ自分で範囲を決めます。対象、日時、範囲などできるだけ目標は具体的にしているので、いつも心に火がついています。目標が具体的になればなるほど実現しやすくなるのです。目標は抽象的ではなく具体的にする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その7。仕事ができない人は仕事の意味や目的に興味関心がない。仕事ができる人は仕事の意味や目的を意識している。仕事の意味や目的の把握は必要でしょうか。まず仕事の意味や目的を知らなくても言われたことができていれば大きな問題はないでしょう。きちんと結果が出ているなら誰も文句は言わないはずです。だからこそここで差がつきます。仕事の意味や目的は把握していなくても大丈夫ですが、把握しておくことは無駄になりません。仕事ができない人は仕事の意味や目的を意識していません。そもそも興味関心がありません。お金を稼げれば十分と思っているのであまり深く関わろうとしません。与えられた仕事を言われた通りにするだけ。言われた通りに仕事をするので問題はありません。しかし仕事の意味や目的を意識していないと仕事に弊害をもたらす場合があります。まず仕事の意味や目的を意識していないとやる気や責任感が出にくくなります。何のためにしているのかわからず流れ作業をしているような感覚になります。またトラブルが発生したとき適切な対処がしにくくなります。意味や目的が分かっていないと適切な代替手段が分からず臨機応変な対応が難しくなるのです。仕事ができる人は仕事の意味や目的を意識しています。もし仕事の意味や目的が分からなければ上司や先輩に質問します。意味や目的に興味関心があり気になって仕方ありません。自分の仕事はどのような意味を果たすのか、自分の仕事はどういった目的の中で存在しているのか。仕事の意味と目的が分かると自分の立ち位置を確認できるため、体の内側からパワーがみなぎってきます。社会の一員として働いていることが実感できるので、やる気や責任感が出てきます。トラブルが発生しても仕事の意味と目的が分かっていると臨機応変な対応ができます。とっさに視点を変えたり、別の手段を考えたりなど、機転の利く対応ができるようになります。結果として仕事の質と完成度を高めることにもつながるのです。仕事の意味や目的を意識しながら仕事をする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その8。仕事ができない人は午後から調子を上げる。仕事ができる人は午前から調子を上げる。仕事ができない人は午後から調子を上げようとします。朝はまだ眠気が残ってぼーっとするので、なかなか調子が出ません。朝食を抜きがち、もしくは少なめなのでエンジンがかかりにくい。ぼーっとしながら仕事を始め、テンションが上がるのを自然に任せます。そのため午前は大した仕事ができません。午後になってようやくエンジンがかかり本腰を入れて仕事に取り掛かります。本腰を入れて仕事に取り掛かるのはいいですが、調子を上げるのが遅いと無駄なロスが発生します。午後から調子を上げるため仕事全体の進み方が遅くなる。そうして残業に突入します。帰りが遅くなり就寝時間も遅くなる。翌日も午前は調子が出ない繰り返しになります。どこかで悪循環を断ち切らなければいけませんが、なかなかきっかけがつかめません。一度悪循環に陥ると抜け出すのに苦労します。仕事ができる人は午前から調子を上げます。起きたらまず熱いシャワーで眠気を吹き飛ばします。しっかり朝食を食べて仕事に必要なエネルギーを満たします。コーヒーを飲んでカフェインの力で脳を活性化させます。通勤では早歩きを心がけ、じわじわテンションを上げていきます。調子を上げるような工夫をしているので出社直後から全力で仕事ができます。 難しい仕事が午前にあってもスマートに対応できます。午前中から仕事の生産性が高いのでしっかり結果を出していけるのです。午後からではなく午前から調子を上げるように工夫する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その9。仕事ができない人は上司に聞かれてから報告、相談、連絡をする。仕事ができる人は上司から聞かれる前に報告、相談、連絡をする。仕事で欠かせない意思疎通が3つあります。1、報告。2、相談。3、連絡。報告、相談、連絡は仕事のマナー。仕事形態が職場勤務、在宅勤務に関わらず、どんな仕事でも大切です。ただし、報告、相談、連絡があれば十分とは限りません。報告、相談、連絡はタイミングが重要です。タイミングによって、好印象、高評価につながることもあれば、悪印象、低評価につながることもあります。仕事ができない人は、上司に聞かれてから報告、相談、連絡をします。基本的に意思疎通が受け身です。手間を省きたいので、仕事に大きな区切りがついたとき、報告、相談、連絡をすればいいと思っています。そのため報告、連絡、相談はいつも遅れがちです。しかし、いつも上司は部下たちの進行状況が気になっています。上司は仕事の全責任を負っているため、部下の状況を細かく把握したがります。手順や方法が誤っていれば、正しく指摘する必要があります。もし、部下の報告、相談、連絡が遅いとどうなるか。報告、相談、連絡がなかったり、遅かったりする部下にイライラする。上司は痺れを切らして部下に声をかけます。例の件はどうなったのか。今の進行状況を聞かせてほしい。今後の予定はどうなっているのか。これでは上司の手間暇が増えます。上司からいつもガミガミ言われるようになるのです。上司がガミガミうるさい原因は部下による報告、相談、連絡が遅いせいかもしれません。部下による報告、相談、連絡が遅いと温厚な上司ですらイライラさせてしまいます。仕事ができる人は上司から聞かれる前に報告、相談、連絡をします。基本的に意思疎通が能動的です。意思疎通は少ないくらいなら多い方がいいという考え方です。上司はいつも部下の様子が気になっていることを知っています。上司を少しでも安心させたいため、まめに報告、相談、連絡を心がけます。ここまで終了しています。今、このような状況です。今後はこう進める予定です。断るたびに部下から報告、相談、連絡があると、上司も安心できます。細かな意思疎通を心がけると、上司から信頼が得られます。役立つアドバイスをもらいやすくなります。ますます仕事がはかどるのです。上司から聞かれる前に報告、相談、連絡をする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その10。仕事ができない人は経緯、言い訳から話し始める。仕事ができる人は結果、結論から話し始める。報告では伝える順が大切です。報告内容をすべて伝えるなら伝える順は自由と思うかもしれません。しかしビジネスにおいて伝える順は報告内容と同じくらい大切です。伝える順だけで仕事ができる、できないを判断されてしまうことがあります。伝え方だけで仕事の能力を判断されたくないと思うかもしれませんが、実際には判断されてしまう現実があります。伝える順によって印象だけでなく評価にも影響するため、常に意識しておくことが大切です。仕事ができない人は、まず、経緯、言い訳から話し始めます。例えば、上司に取引先との交渉内容を報告する場面があるとします。詳細を詳しく説明して、最後に交渉が成立したのかどうかを話します。時系列順に話した方が相手は理解しやすいと思うかもしれません。都合の悪い報告なら心理的に言いにくいため後回しにしたくなるでしょう。しかしビジネスにおいて経緯、言い訳から始める話し方は不適切です。ビジネスではスピードが命です。経緯、言い訳から始める話し方は話を最後まで聞かないと重要なところがわかりません。話が長くなればなるほど聞くことに体力、集中力を使い相手を疲れさせます。相手を待たせることになるためイライラさせてしまうでしょう。もし報告中何らかの事情で中断されると結論を伝えることができなくなります。経緯、言い訳から話し始めるとビジネスでは仕事が遅いと誤解され低く評価されます。仕事ができる人は結果、結論から話し始めます。例えば上司に交渉内容を報告する場面なら詳細は後回しにしてまず成立の有無から話し始めます。報告順は良い内容だけでなく悪い内容でも同じです。最初に結論がわかることで聞く人は最重要ポイントが把握でき後に続く詳細も聞きやすくなります。結論から話すとスピード感が出ます。相手に仕事が早い、仕事ができるという印象を与えるでしょう。たとえ悪い報告であっても結論から話し始めた方がスマートです。もし報告中に会話が中断しても結論だけは伝えられているので問題を最小限に抑えられます。報告は経緯、言い訳より結果、結論から話し始める。仕事ができる人とできない人の30の違い。その11。仕事ができない人はお金をかけないで学ぼうとする。 仕事ができる人はお金をかけて学ぼうとする。勉強にお金をかけるかどうか。ここが学びの分かれ道です。同じ情報が得られるなら有料より無料の方が良いと考えがちですが、状況によります。無料にこだわると勉強の効率を下げる場合があります。特に本気で学びたい気持ちがあるなら積極的にお金を出す方がいいでしょう。仕事ができない人はお金をかけないで学ぼうとします。例えば、図書館を利用すれば、ただで本を借りたり、読めたりします。無料の講座や勉強会、無償配布の情報誌、インターネットからの情報収集でも勉強は可能です。もちろん、無料で学ぶのはいいのですが、なかなか身につきません。頭のどこかに、どうせ無料だから、という安易な気持ちがあります。経済的な痛みがないので、元を取ってやる、しっかり吸収しよう、必ず身につける、という必死さが足りません。学ぶ量が多い割に吸収力が弱く、なかなか身についてくれないのです。仕事ができる人はお金をかけて学ぼうとします。同じことを学ぶにしても無料より有料を選びます。読みたい本があれば身銭を切って読みます。学びたい講座があればお金を払って受講します。成功者によるセミナーや勉強会があれば参加料が高くても会いに行こうとします。とりわけ仕事に関係する最新情報や重要情報にはお金を払ってでも手に入れようとします。お金を払うと経済的な痛みが伴うので本気になれます。必ず元を取るぞという熱意と意欲が自然と高まり、学びの効率が良くなります。同じ本を読むにしても、人に借りて読むのと買って読むのとでは吸収力が違います。やはり本を買って読む方が吸収力が強い。お金はかかりますが、吸収力の向上に役立っていると思えば支払う価値はあるでしょう。お金を払って学ぶ方が身につきやすく、短期的に急成長ができます。無料が常に良いとは限りません。時にはしっかりお金をかけて学ぼうとすることも大切です。お金をかけて学ぶ。仕事ができる人とできない人の30の違い。その12位。仕事ができない人はギリギリで行動する癖がある。仕事ができる人は余裕を持って行動する習慣がある。仕事ができない人はギリギリで行動する癖があります。朝は始業時間の1分前に出社する。仕事は締め切り当日に提出する。待ち合わせの時間には3分前に到着する。試験勉強は合格点ギリギリを目指す。一応ギリギリなので約束は守っています。予定はギリギリの日程で立てる。無駄がない状態で理想的に思えますが、社会人としては不適切な姿勢です。全く余裕がない状態です。間に合ったのは運が良かっただけのこと。もし途中でトラブルが起これば遅延が発生して確実にアウトになります。ギリギリで行動する癖は社会人として不適切です。ギリギリで行動する癖がある限り大きなトラブルを起こすのは時間の問題です。一方、仕事ができる人はギリギリの状態を避けようとします。仕事ができる人は余裕を持って行動する習慣があります。朝は始業時間の30分前に出社する。仕事は締め切りより数日早く提出する。待ち合わせは30分前に到着する。試験勉強は合格点より10点高い点数を目指す。予定は空白のある日程で立てる。少し無駄な時間や労力が生まれがちですが、この余裕が大事です。余裕を持った行動を心がけると、途中でトラブルが発生しても時間があるので焦らなくて済みます。約束や予定を守りやすくなるでしょう。たとえ何もトラブルが発生しなくても再確認をしたり、身だしなみを整えたりなど有意義な時間に使えます。余裕のある行動を心がけるからこそ精神的にも余裕が生まれ、やる気や集中力が出やすくなるでしょう。余裕を持った行動を心がけるだけで確実に仕事運が向上します。ギリギリの行動ではなく余裕を持った行動を心がける。仕事ができる人とできない人の30の違い。その13。仕事ができない人は着手が遅く、ギリギリに終わらせる。仕事ができる人は着手が早く、早めに終わらせる。与えられた仕事をいつ終わらせるかが問題です。仕事ができない人はまず仕事に着手するのが遅い。締め切りさえ守れば問題ないと考えています。仕事を与えられても締め切りまで時間がたくさんあるから大丈夫と油断してなかなか仕事に取り掛かりません。締め切りが近づいて余裕がなくなってから焦り始め、ようやく重い腰を上げて着手します。そのためいつも仕事が終わるのが締め切りギリギリです。締め切り直前もしくは締め切り当日。焦りながら仕事をするため、単純なミスや間違いが増えて質が低くなります。仕事を見直す時間も十分にないため、完成度も低い。もし途中で想定外のトラブルが発生すると予定が狂います。納期を守れなくなれば先方の信頼を裏切る結果にもなるのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人はまず仕事に着手するのが早い。事情がない限り仕事を与えられた当日から取り掛かります。心がけているのはできるだけ仕事を早く終わらせること。そのため余裕を持って仕事を進めることができます。途中でトラブルが発生しても早めに着手しているので挽回する余裕があります。落ち着いて仕事ができるため集中力を発揮でき、質が高くなります。仕事が一通り終われば見直しをする余裕もあるため、ミスや間違いが少なくなり完成度も高くなります。 仕事の見直しが終われば余計な先延ばしはせず、1日でも1時間でも早く提出します。一般的に仕事は遅いより早い方が好印象、高評価です。仕事が早く質も完成度も高いので依頼主にも喜んでもらえるのです。事情がない限りできるだけ与えられた仕事は早めに終わらせる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その14。仕事ができない人はダラダラしながら仕事をするのが好き。仕事ができる人は集中して仕事をするのが好き。仕事ができない人はダラダラしながら仕事をするのが好きです。気合を入れるのが苦手。一生懸命が好きではない。緊張感のない状態で仕事をすることを好みます。もちろん、ダラダラしながらする仕事にもメリットはあります。ダラダラしている方がリラックスできます。緊張感が少ないため、気力、体力、精神力の消耗が少なくなり、長時間でも仕事が続けられるでしょう。頭を使わない単純作業なら、時にはダラダラしながら仕事をするのも一つの方法です。しかし、ダラダラしながら仕事をすると仕事に悪影響があります。集中していないので、単純なミスや間違いが増え、仕事の質が低くなります。ダラダラしているので仕事のスピードも遅くなる。単純なミスや間違いが増える。発想やアイデアも思い浮かびにくくなる。長時間仕事をしている割に不毛な時間が増えるのです。仕事ができる人は集中して仕事をすることを好みます。できるだけダラダラした時間を減らし、集中する時間を増やそうとします。集中するのは気持ちが良いと感じています。集中には能力を活性化させる力があります。集中すると気力、体力、精神力の消耗は早くなりますが、仕事の質は向上します。勢いがあるので仕事のスピードが上がります。感覚が研ぎ澄まされているので、単純なミスや間違いが減り、仕事の精度が上がります。頭の回転も良くなり、普段ではできない発想やアイデアが生まれやすくなります。とりわけ、頭を使う仕事では集中力の影響がはっきり出ます。集中力は良い仕事をするには欠かせない必要素。集中力を制する者は仕事を制します。ダラダラしながら仕事をする時間を減らし、集中して仕事をする時間を増やす。仕事ができる人とできない人の30の違い。その15。仕事ができない人は集中ができなくて諦める。仕事ができる人は集中できない理由を考えて環境を整える。何事も集中力が大切です。集中ができないとき、どうするか。ここが仕事に差ができるポイントです。集中力が出ないときの対応は人によって大きく異なります。仕事ができない人は集中ができなくて諦めます。集中しようとするといつも眠気が襲う。集中したくてもなぜか気が散る。いつもダラダラしてしまい気合が入らない。集中できなければ仕方ない、自分は集中力がない性格などの言い訳で諦めます。ダラダラしながら仕事をすることになるのでミスや間違いも増える。仕事のスピードも遅くなり残業も増える。集中力へのこだわりがないのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は集中できないなら集中できない原因を考えます。部屋がうるさすぎるせいなのか、デスクが散らかっているせいなのか、睡眠不足のせいなのか、スパムメールのせいなのか、疲れが溜まっているせいなのか。結果があるなら原因もあります。集中できない原因が分かれば、阻害要因を排除して集中ができる環境を整えます。うるさいなら耳栓をする。デスクが散らかっているなら掃除と整理整頓をする。睡眠不足なら就寝時間を早める。スパムメールが多いなら迷惑メールの設定を見直す。疲れが溜まっているなら定期的にストレス発散をする。もちろん簡単にできない場合もありますが、知恵と工夫によってできるだけ集中できる環境を整えます。集中力を整える作業は直接仕事に関係しなくても間接的に関係します。自分には集中力がないという一言で終わらせないこと。集中できないなら原因を発見して改善する努力が大切です。集中できないならすぐ諦めるのではなく、原因を考え集中できる環境を整える。仕事ができる人とできない人の30の違い。その16。仕事ができない人は予定変更の際後ろ倒しにする。仕事ができる人は前倒しにする。ある時予定を変更しなければいけない状況が発生します。自分の都合もあれば先方の都合もあります。できるだけ予定変更は避けるべきですが、社会で仕事をしている限り必ず発生します。予定変更はいいのです。避けられない事情が発生するのは仕方ありません。問題はいつに変更するかです。仕事ができない人は予定変更の際後ろ倒しにします。時間に余裕を作りたいので軽い気持ちで予定を後ろにずらします。予定変更といえば後ろ倒しという先入観を持っていることもあるでしょう。しかし理由もなく後ろ倒しを選ぶと思わぬ弊害や誤解を生むことがあります。後ろ倒しにすると後の予定を圧迫することになり、仕事全体が遅れがちになります。自分は良くても先方の迷惑になることがあるでしょう。時には熱意がない、意欲が足りないなどの悪い誤解を与える可能性もあります。後ろ倒しにするしかない事情がある場合を除き、安易な後ろ倒しには注意が必要です。 仕事ができる人は予定変更の際、まず前倒しから検討します。プレゼンの予定が来月だったなら今月にできないか検討します。打ち合わせの予定が来週だったなら今週にできないか検討します。電話をする予定が明日だったなら今日にできないか検討します。一般的に仕事は早く終わらせる方が好印象、高評価です。予定変更になっても前倒しにする方が相手の迷惑を最小限に抑えられるでしょう。仕事への前向きな意欲や熱意が伝わり、前向きに受け止めてくれることもあります。ビジネスで予定変更をするなら、できるだけ前倒しを心がける方がプラスに働きます。予定変更はまず前倒しから検討する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その17。仕事ができない人は一生懸命仕事をしているふりをする。仕事ができる人は本当に一生懸命仕事をしている。仕事ができない人は一生懸命仕事をしているふりをします。集中しているときはじっとしていることが多いため、見方によっては怠けていると見られることがあります。じっとしていると周りからサボっていると誤解されるので、とりあえず動きだけでも大げさにします。大げさに机の引き出しを開け閉めする。慌てた様子で資料をめくる。大きな音を立ててタイピングをする。苦しそうなため息をついてみる。何かに悩んでいるかのような独り言を言ってみる。毎日演技をしているので、一生懸命仕事をしているふりだけはプロの役者並みです。確かにわざと忙しそうに動けば、周りからは一生懸命仕事をしている様子に見えるでしょう。頑張っている雰囲気を出せ、人事評価にプラスに働くことを期待するかもしれません。しかし一生懸命仕事をしているふりをするのも体力を消耗します。結局のところ無駄な動きをしているに過ぎません。一生懸命仕事をしているふりをすればするほど余計な労力を消耗して、肝心の仕事に集中できません。忙しそうにしている割に仕事で結果を出しにくくなるのです。周りの目を気にしてばかりでは良い仕事はできません。サボっているように見えるのを恐れないことです。一方、仕事ができる人は余計なふりや演技はしません。仕事ができる人は本当に一生懸命仕事をします。一生懸命仕事をするふりをしなくても、普通に一生懸命仕事をすればいいだけのことです。もし怠けているように見えるのが心配なら、きちんと結果を出せばいいのです。結果を出さないでじっとしているから怠けていると誤解されます。きちんと結果さえ出せば、周りは何も言いません。静かになれば本気を出していると前向きに解釈してくれるでしょう。じっとしていても集中していると良い風に解釈してくれるでしょう。たとえ居眠りをしていても仕事で疲れているのだろうとプラスに受け止めてくれるかもしれません。もしサボっていると指摘する人がいれば、集中しているからそう見えるだけと説明すればいいだけです。結果を出すことが誤解を防ぐ最高の解決策です。一生懸命仕事をしているふりをするのではなく、本当に一生懸命仕事をする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その18。仕事ができない人はしなければいけないことを考え押しつぶされる。仕事ができる人はしなくていいことを考え効率化を図る。仕事ができない人はしなければいけないことを考えています。しなければいけないことを考えるのは立派に思えますが、裏には危険が潜んでいます。しなければいけないことばかりを考えていると、不思議なことに仕事が増えます。一応読んでおく方がいいのではないか。念のため会議に出席した方がいいのではないか。万一に備え準備しておく方がいいのではないか。考えれば考えるほど、あれもこれもしなければいけない気がしてきます。しなければいけないことを考えるたびに、どんどん自分の仕事が増えていく。一人で対応するには量が多いと思いつつも、放っておくわけにはいかず、仕方なく自分でしようとする。最後は自分の許容範囲を超え押しつぶされるのです。しなければいけない仕事を考えるのはいいですが、自分一人の力の限界も把握しておく必要があります。仕事ができる人はしなくていいことを考えます。時々自分の仕事を振り返り、本当に必要な仕事だろうかと考える習慣があります。改めて考えると、しなくてもいい仕事だと気づくことがあります。しなくてもいい仕事ならどんどんタスクから削除します。自分に関係ない資料は読まない。意味のない仕事はやめる。必要のない会議なら欠席する。価値のないプロジェクトは一時停止にする。外注できる仕事はお願いする。昔から続く定常業務でも必要ないと思えばやめてしまう。必要な仕事でもあまりに価値が低いなら思い切ってやめてしまうのも一つの方法です。しなくていい仕事を見つけるのは仕事を減らすことでもあります。しなくていい仕事を見つけるのに時間がかかったとしても、全体で見ると仕事の時間短縮につながるでしょう。自分の仕事が減る分、余ったリソースを必要な仕事に集中できるようになります。仕事全体が効率よくなり、質もスピードも向上するのです。しなくていいことを考え効率化を図る。仕事ができる人とできない人の30の違い。その19。仕事ができない人は家族を犠牲にしながら仕事をする。仕事ができる人は家族を大切にしながら仕事をする。仕事ができない人は家族を犠牲にしながら仕事をします。そもそも仕事と家族は別々の存在で、関係していないと誤解しています。 中には家族が仕事の足を引っ張っていると誤解している人もいます。家族と過ごす時間を削って仕事に当てようとします。帰宅しても家族とのコミュニケーションをしない。休日は家族と過ごさず仕事をする。家族の誕生日も無視して普通に残業する。確かに家族と過ごす時間を削れば仕事に当てる時間が増えるでしょう。しかしその効果は一時的です。後から大きな代償を払うことになります。家族を犠牲にしながら仕事をすると仕事は順調でも家族関係が悪くなります。コミュニケーション不足による誤解が増える。言い争いが増える。子供たちが非行に走り問題を起こす。最悪パートナーと離婚することもあります。家族関係が悪くなると家族のサポートが得られなくなります。特に精神的な支えを失う代償は大きい。精神が不安定になると仕事に集中しにくくなるのです。仕事は家族という土台があってこそ集中できます。仕事の都合で残業や休日出勤が必要になる時もありますが、最小限に抑える努力が大切です。仕事ができる人は家族を大切にしながら仕事をします。家族は人生の宝物と思っているので常に優先順位は高い。仕事も大切にしますが、家族はもっと大切にします。帰宅後は家族とのコミュニケーションを心がける。休日は家族と過ごす時間に使う。家族の誕生日は早めに帰宅して一緒に祝う。家族を大事にすると結束が強まり、精神的なサポートが得られます。精神的なサポートは目に見えませんが仕事の下支えになります。家族関係が良好ならストレスにも強くなり、仕事で辛くても踏ん張りやすくなります。家族を大切にするとますます仕事に集中しやすくなるのです。家族を犠牲にしながら仕事をするのではなく、家族を大事にしながら仕事をする。仕事ができる人とできない人の30の違い。その20。仕事ができない人は完成してから提出する。仕事ができる人は試作段階で仮提出する。いつ仕事を提出するか。仕事は完成してから提出するものと思いがちですが、ここに誤解があります。完成してから提出するのが適切とは言えません。仕事は完成してから提出するものという思い込みがあると、スムーズな仕事の妨げになることがあります。特にデリケートな完成度が要求される仕事は、完成前に何度か確認してもらった方がいい場合があります。例えばクライアントからある新商品のポスターのデザインを依頼されたとします。仕事ができない人はデザインを完璧に仕上げてから提出します。完成してから見てもらいたい。仕事は最後まで仕上げてから提出するもの。中途半端な状態を見られると評価が下がるのではないか。完璧主義や脅迫観念にとらわれ、きれいに完成してから提出をしようとします。確かに完成した状態で提出すればきれいな出来栄えなので、クライアントも好印象を受けるでしょう。しかし完成してから提出する方法は多くの場合デメリットがあります。まず提出までに時間がかかります。きちんと完成するのに時間がかかり、クライアントを待たせることになるでしょう。また提出した後、クライアントから修正依頼があると大変です。完成されていればいるほど修正に手間暇がかかります。場合によっては修正ができないこともあります。仕事を完成させる姿勢は素晴らしいですが、メリットよりデメリットの方が強く働くため好ましくないのです。仕事ができる人はまず提出を2種類に分けます。仮提出と本提出です。例えばポスターをデザインする依頼なら、大まかなイメージが伝わる試作段階で仮提出をします。試作段階なら提出が早くできます。デザインの方向性が間違っていないか確認できます。もし指摘があっても試作段階なら修正が簡単です。仮提出と修正を繰り返しながら理想に近づけ、最後に本提出をします。仕事で大事なのはあくまで結果です。仕事の手間は増えますが、クライアントの期待に応える結果を出せるのです。デリケートな仕事は完成してからではなく、試作品の段階で仮提出する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その21。仕事ができない人は難しい課題から逃げる。仕事ができる人は難しい課題だからこそ挑戦する。ある日、上司から新しい仕事の相談をされます。少し難しいかもしれないけど、この仕事はできそうかな。あくまで相談です。まだ引き受けると決まったわけではありません。この時、2つのタイプに分かれます。難しいから逃げる人と、難しいからこそ挑戦する人です。仕事ができない人は難しい課題があればひとまず逃げます。難しい課題は失敗するかもしれません。難しいゆえに悩み、苦労、ストレスも増えるでしょう。保身の気持ちが強いため反射的に逃げてしまいます。確かに難しい課題から逃げれば失敗を減らせるでしょう。しかし逃げてばかりでは失敗を経験しない代わりに成長もしません。毎日同じことの繰り返しになります。上司が難しい課題を与えるのは部下を試す意味もあります。難しい課題から逃げる様子はきちんと上司から見抜かれます。断っても上司は納得してくれますが、少しがっかりさせるでしょう。うまく逃げたと思われる。結局のところ、断って失敗をしなくても人事評価に悪影響を及ぼすことになるのです。一方、仕事ができる人は難しい課題があればまず挑戦してみます。 むしろ難しい課題だからこそ挑戦しようとします。ありがとうございます。ぜひやらせてくださいという一言で依頼を快諾します。難しい課題は見方を変えると自分が成長できる絶好のチャンスでもあります。乗り越えるのに時間や苦労はかかりますが、それだけの見返りはあるでしょう。難しい課題を与えられるだけまだ幸せです。上司から期待されている証拠でもあるからです。期待されていなければ難しい課題すら与えられません。この人ならきっとできる、ぜひ成長してほしいという期待をされているから難しい課題を持ちかけられます。たとえ難しい課題を引き受けて挫折したとしても、取り組む姿勢だけは評価してくれるでしょう。難しい課題があれば成長できる絶好のチャンスだと思って挑戦する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その22。仕事ができない人は意地でも一人でやり遂げようとする。仕事ができる人は限界を感じたら潔く人に手伝ってもらう。仕事ができるかどうかを決めるのは人を頼れるかどうかです。いざという時、人に頼る選択肢があると仕事がスムーズになります。仕事ができない人は意地でも一人でやり遂げようとします。自分の仕事は自分一人でやり遂げなければいけない。人に協力を求めるのは恥ずかしい。自分の力不足が露呈する。頼ってもどうせ大した力にならないだろう。先入観や固定観念に縛られています。自分の限界を感じつつも意地を張って自分一人でやり遂げることにこだわります。確かに一人でやり遂げようとする姿勢は立派です。責任を持って仕事を最後までやり遂げようとする心がけは強い精神力がある証でしょう。しかし一人の力にも限界があります。自分の体は一つしかありません。自分の知識、技術、経験も有限です。どれだけ頑張ろうが、どれだけ集中しようが、自分だけでできないことがあるのも事実。仕事が遅れているにもかかわらず一人でやり遂げることに執着すると納期に遅れます。自分がつまらない意地を張ったばかりに仕事に穴を開けることになれば社会人として失格です。無理がたたって体を壊すこともあるでしょう。すぐ回復できればいいですが、完治に時間がかかることもあるでしょう。最悪、完治は不可能という状況もあるはずです。意地でも一人でやり遂げるのが良いとは限らないのです。仕事ができる人は限界を感じたら潔く人に手伝ってもらいます。最初は自分だけで対応しようとします。できなくてもすぐ諦めず試行錯誤します。わからないことがあれば自分で調べます。ある程度は頑張りますが、限界を感じたら恥も外聞も捨て素直に人を頼ります。周りの人に声をかけ手伝ってもらいます。仕事は結果を出すことが第一。自分がつまらない意地を張って仕事に穴を開けてはいけません。時間が足りなくても人の協力があれば間に合うでしょう。自分だけでわからなかったことも人の知恵を借りればすぐ解決できるでしょう。人の協力があればあるほど行き詰まっていた仕事がスムーズになります。上手に人の力を借りられれば一人の限界を超えた仕事を完成させることができます。限界を感じたら恥も外聞も捨て素直に人を頼る。仕事ができる人とできない人の30の違い。その23。仕事ができない人は不明点があっても恥ずかしくて質問しない。仕事ができる人は恥を覚悟の上勇気を出して質問する。仕事をしていると必ず出てくるのが不明点です。わからなければ質問すればいいのですが、実際は心理的な抵抗があり難しい場合があります。不明点に対する姿勢はそのまま仕事の良し悪しに影響します。仕事ができない人は不明点があっても質問しません。質問するのが恥ずかしい。質問すると頭が悪いと思われそう。怒られるかもしれない。人事評価が下がるかもしれない。新しい仕事を任せてもらえないかもしれない。様々な心配や不安が湧き、質問したくても質問しません。ずっと不明点が解消できないため仕事もスムーズにできない。なんとかその場をしのぎながら仕事を進める日々が続きます。そしてある日、不明点があるせいで大きな失敗を犯すことになるのです。仕事ができる人は恥を覚悟の上勇気を出して質問します。もちろん何でも質問するわけではありません。最初は自分で考えたり調べたりしてどうしてもわからない時に質問します。恥ずかしかったり頭が悪いと思われたりすることが不安であっても仕事のために勇気を振り絞ります。質問をするときは恥ずかしいですが一時的です。不明点が解消されれば仕事がスムーズになります。業務全体の理解も深まり、ますます仕事が楽しくなります。勇気を持って積極的に質問をする様子は無駄になりません。見ている人は見ています。積極的に仕事をする姿勢は必ず報われます。評価は落ちるどころかむしろ上がります。不明点は恥を覚悟の上勇気を出して質問する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その24。仕事ができない人は困った時に頼れる人がいない。仕事ができる人は頼りになる相談役がいる。仕事ができない人は困った時に頼れる人がいません。周りにいるのは頼りにならない人ばかり。頼れる人がいないので全て自分一人で悩み苦しみます。仕事の悩みを相談できる相手がいないのは本当に辛い。 一人で悶々とするのでストレスも溜まりがちになります。問題解決も決断も仕事も遅れます。最後は仕事に大きな穴を開ける結果になるのです。仕事ができる人は頼りになる相談役がいます。例えば先輩、上司、同僚です。頼りになる相談役とはいえ、年上や同僚とは限りません。自分よりキャリアを積んでいる人なら、たとえ年下でも相談役になります。頼りになる相談役は困った時の駆け込み寺です。仕事の壁は小さなコツで簡単に壊れることがあります。何日も悩み続けている問題でも、頼りになる相談役と相談すれば、あっさり解決することも珍しくありません。頼りになる相談役がいれば仕事をスムーズに進めることができます。頼りになる相談役がいると、新しいことや難しいことにも挑戦しやすくなります。頼れる存在がいるという安心感が心の支えになり、思い切った行動ができるのです。さて、大切なのは、頼りになる相談役の作り方です。頼りになる相談役の存在は人の縁、運次第と思われがちですが、誤解です。頼りになる相談役は最初から存在しているのではなく、作っていくものです。必ず、どの職場にも頼れる人がいます。特に、自分よりキャリアの長い人は、頼りになる相談役に化ける可能性が高いと考えていいでしょう。たとえ、嫌いな人であっても、相手の実績と実務経験を尊重することが大切です。必要なのは、コミュニケーションです。普段からコミュニケーションを取り、親睦を深めましょう。だんだん、打ち解けた関係になり、何でも話せる関係になります。頼れる存在に変わるのです。頼りになる相談役を見つけておく。仕事ができる人とできない人の30の違い。その25。仕事ができない人は睡眠は仕事を怠けているのと同じ、と考えている。仕事ができる人は睡眠も仕事の一環、と考えている。睡眠時間の安易な削減は仕事ができない人によく見られる特徴です。仕事ができない人は睡眠は仕事を怠けているのと同じ、と考えています。そのため、いつも睡眠不足で仕事をするのが当たり前になっています。眠そうな顔をしながら仕事が大変。最近あまり寝ていない、と自慢げに話します。睡眠時間が取れないほど頑張っている、というアピールするのが習慣になっています。確かに睡眠中は生産的な活動ができません。目をつぶり横になってじっと休んでいる状態なので非生産的な様子に見えるでしょう。繁忙期や緊急時には睡眠時間を削って仕事をしなければいけない時もあります。しかし睡眠が不足していると脳は本来のパフォーマンスを発揮できなくなります。体がだるくて元気もやる気も出ない。頭の回転が鈍くなりミスや間違いが増える。集中力が出ないので仕事のスピードも遅くなる。あまり知られていませんが人は寝ないと命に関わることがあります。睡眠不足は仕事の大敵です。仕事の時間を増やすために睡眠時間を削ると、かえって仕事の質を下げます。睡眠時間を削ると、良い仕事もできなくなるのです。仕事ができる人は違います。仕事ができる人は睡眠も仕事の一環、と考えています。良い仕事には良い睡眠が欠かせません。十分な睡眠によって、心と体にエネルギーが満たされ、質の高い仕事ができるようになります。仕事ができる人は睡眠の価値を理解しているので、毎日十分な睡眠を心がけています。普段の睡眠時間は7時間から8時間程度。最低でも6時間の睡眠は確保します。事情があって睡眠の足りない日があれば別の日で睡眠時間を補います。普段から十分な睡眠をとっているのでいつも活力的で仕事もスムーズに進むのです。睡眠も仕事の一環と考え普段から十分な睡眠を心がける。仕事ができる人とできない人の30の違い。その26。仕事ができない人は変化したくないと思っている。仕事ができる人は変化しない方が危険と思っている。仕事ができない人は変化したくないと思っています。変化を嫌うので毎日同じ繰り返しばかり。新しく勉強することもなければ新しい技術を身につけることもありません。口癖は別に問題ない、今うまくいっているから大丈夫です。確かに同じことを繰り返せばミスや間違いも減り無難に仕事ができるでしょう。下手に変化するとかえってミスや間違いを増やすことにもなりかねません。もちろん、安易な変化や無意味な変化は問題ですが、だからとはいえ変化を全否定するのはもっと問題です。変化を全否定すると、後から大変なことになります。ぬるま湯に浸かった生活ばかりで危機感がありません。世の中は変化の連続です。少しずつですが、常に世の中は変化しています。その変化の影響はいずれ職場や仕事にも波及します。新しい時代は必ずやってきます。今までの歴史を振り返っても、新しい時代が来なかった時代はありません。変化を拒んでいると時代に置いていかれ世の中から取り残されます。遅れが小さいうちなら追いつけますが変化を拒んでいるとどんどん遅れが広がります。いつか追いつけないくらい取り残されます。仕事をしたくてもきちんとできなくなっている。気づくと新しい時代に取り残され社内のお荷物になっているのです。仕事ができる人は変化しない方が危険と思っています。今は大丈夫であっても変化を避けているといつか時代遅れになる。大問題に発展すると考えています。 そのため日頃から変化を楽しみながら受け入れています。新しい技術が生まれたら、とりあえず内容を確認しておく。法律の改正やガイドラインの改版があれば変更点をチェックしておく。世間で話題になっていることは仕事に関係なくてもひとまず体験しておくことが大切です。直接仕事に役立たなくても間接的に役立つ可能性があります。例えば仕事の雑談のネタになったり、商談や交渉をスムーズにしたり、円滑な人間関係に役立ったりです。変化を受け入れる柔軟な姿勢は仕事でも役立ちます。頭は柔らかくなり、心が若返ります。変化には苦痛も伴いますが、自分が成長している証拠でもあります。変化を受け入れる姿勢があるからこそ、変化していく時代にも対応できます。世の中の変化を拒まず、楽しみながら受け入れる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その27。仕事ができない人はストレスを避けと食で発散させる。仕事ができる人は運動で発散させる。ストレスの発散法は仕事にも影響します。ストレスが発散できるなら方法は何でも良いわけではありません。ストレス発散には健全な方法もあれば不健全な方法もあります。仕事にも影響するポイントなので、ストレスの発散法は選び方が大切です。仕事ができない人はストレスを避けと食で発散させます。仕事が終われば飲み屋に向かい暴飲暴食です。意識がぼんやりするまで浴びるように酒を飲みます。イライラした気持ちをぶつけるかのごとく満腹になるまでたっぷり食べます。もちろん酒も食も適度に楽しむならいいですが、限度を超えると悪影響です。酒と食でストレスを発散するとその時は良くても後からひどい経験をします。酒を飲みすぎると翌日も疲れが残り、時には二日酔いで苦しむでしょう。食べすぎると体重も増え肥満を招くでしょう。健康に悪影響が出てますます仕事ができなくなるのです。仕事ができる人はストレスを運動で発散させます。筋トレで筋力を鍛えます。ウォーキング、ジョギング、ランニングなどで体を動かします。無酸素運動であれ有酸素運動であれ、体にはプラスに働きます。たっぷり体を動かすと清々しい気分になります。最初だけ筋肉痛に苦しむものの習慣になって筋力と体力が強化されれば、体を動かしても筋肉痛にならなくなります。運動不足を解消できる上、ストレスも発散でき、一石二鳥です。しかも体が鍛えられることでストレスにも強くなります。体調が良くなることで、ますます仕事に集中しやすくなるのです。ストレスは酒や食より運動で発散させる。仕事ができる人とできない人の30の違い。その28。仕事ができない人は会社に利用される。仕事ができる人は会社を利用する。仕事ができない人は会社に利用されます。会社への依存が強いため、会社に振り回されがちです。難しい仕事を押し付けられる。無理な残業をさせられる。休日出勤を命令される。乗り気でないものの会社の命令なので断ることもできない。受け身の姿勢なので会社の駒としていいように使われます。会社に利用されていると薄々気づいてはいるものの、その状況を変える努力をしません。役立たなくなればリストラの対象になってしまうのです。仕事ができる人は会社を利用します。会社に依存せず一定の距離を保っています。難しい仕事は自分のキャリアアップにつながるので一生懸命になります。成長するために会社を利用します。会社から難しい仕事を与えられても、自分を高めるチャンスと考え、自分の成長につなげます。自分のためにしている仕事という意識があるので、学んで身につけるのも早い。資格の取得に会社を利用します。資格の報奨金制度があれば、大いに利用して資格取得に役立てます。会社によっては資格を取得すれば、給与が上がることもあるでしょう。人脈を広げるために会社を利用します。職場の人間関係だけでなく、会社を通じて知り合う顧客や取引先は全て人脈の対象です。会社が人を紹介してくれると思えば、これほど楽なことはありません。どんどん会社を利用して自分のキャリアアップにつなげます。仕事を通してたくさん学べる上、お金までもらえるなんて幸せと思っています。十分な実績と実務経験を積めば、さらなるステップアップとして転職に挑戦できる可能性も高まります。優良企業への転職に成功すれば、良い待遇も期待できるでしょう。会社は利用されるものではなく、利用するものです。会社を利用する気持ちになった方が仕事も前向きに取り組めます。会社に利用されるのではなく、利用する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その29。仕事ができない人は逃げの手段として転職をする。仕事ができる人はキャリアアップの手段として転職をする。仕事をしていると、転職という文字が頭をよぎることがあります。特に仕事を辞めたくなった時は、転職を考えやすい瞬間です。仕事上の事情で転職を検討し始めますが、仕事ができる人とできない人とでは、転職に対する考え方が違います。仕事ができない人は、逃げの手段として転職をします。仕事が嫌になったから会社を辞めたい。職場の人間関係が悪いから別の会社に移りたい。転職広告のキャッチコピーから刺激を受けると、会社を辞めたい気持ちが高ぶります。 特に転職の成功事例を見ると気持ちが煽られます。羨ましい気持ちが出てきて自分にもできそうな気がしてきます。別の会社に転職した方が今より仕事環境が良くなって年収も増えるような気がしてくる。その結果、入社して3年も経たないうちに転職をしようとします。しかし逃げの転職の多くは失敗します。実績と実務経験が不十分のまま転職に挑んでも書類選考や面接で評価されず不採用の連続になるでしょう。たとえ採用されたとしても同じ状況に陥る可能性が高い。前職で失敗したまま転職をしているので、新しい職場でも再び仕事や人間関係でつまずきます。逃げの転職は年収が前職より下がる傾向があります。最終的にまた仕事を辞めたくなるのです。では完全に転職は悪いかというと、そうではありません。仕事ができる人も転職に挑みますが、目的が違います。仕事ができる人はキャリアアップの手段として転職を検討します。実績と実務経験を十分積み上げ、現在の職場で物足りなくなれば別の世界で自分を試したくなります。本当は同じ職場でレベルアップができればいいのですが、会社によっては限界もあるでしょう。そうした時こそ転職がうってつけです。社会人としてさらに飛躍するため、キャリアアップの手段として転職をすれば良い結果が待っているでしょう。実績と実務経験が十分なら強力な武器になり、転職活動がスムーズに進みます。十分なキャリアを身につけた上での転職なので、年収アップも期待できます。転職をするなら逃げの手段ではなくキャリアアップの手段として活用する。仕事ができる人とできない人の30の違い。その30、仕事ができない人は途中で勉強をやめる。仕事ができる人はとにかく勉強を続ける。仕事ができる人もできない人も、新人の頃は一生懸命勉強します。ペンとメモ用紙を持って勉強、勉強、また勉強。新人の頃はわからないことが山ほどあるので勉強付けの日々が続きます。ではいつ差が出るのか。仕事に必要な知識が一通り身についた時です。仕事ができない人は、仕事に必要な知識が一通り身につくと勉強をやめます。勉強をしなくても仕事がうまく進むので、余計な勉強をしません。そもそも勉強は嫌いなので、最低限の勉強で終わらせます。当然ですが、途中で勉強をやめると成長も止まります。最低限の勉強しかしないと仕事の出来栄えも最低限になりがちです。一応仕事はできているものの、工夫や改善がありません。仕事の質も完成度も昔と変わらず一定のまま。上司や顧客の期待を超える仕事もしにくくなるのです。一方、仕事ができる人は違います。仕事ができる人は、仕事に必要な知識が一通り身についても勉強を続けます。直接仕事に役立つ勉強が終われば、次は間接的に仕事に役立つ勉強を始めます。直接仕事に役立つ勉強は有限ですが、間接的に役立つ勉強は無限にあります。例えば仕事に関連した勉強、業界の動向などです。直接仕事に役立たなくても間接的に役立つでしょう。間接的に仕事に役立つ勉強をしておけば、仕事が早くなったり精度が上がったりなどの効果が現れます。仕事に役立つかもしれない周辺知識を知っておくと、いざとなった時に力を発揮します。たとえすぐ役立たなくても無駄にはなりません。知識として知っているだけでも視野や価値観が広がり、発想力に役立ちます。雑談のネタが増えればコミュニケーションの幅が広がるでしょう。機転が利くようになったり、感が鋭くなったりなど、はっきり数値化できない力に影響します。ゆくゆくは円滑な人間関係や人事評価につながる可能性もあります。仕事ができる人はとにかく勉強を続けます。どんどん成長を続けるので、仕事ができるようになるのは必然なのです。仕事に必要な知識が一通り身についた後も勉強を続ける。仕事ができる人とできない人の30の違い。まとめ。その1、お金と手間暇をかけて外見を磨く。その2、名刺はズボンのポケットなどに入れず名刺入れに入れておく。その3、誰とでも名刺交換をするのではなく大切な人に絞る。その4、仕事の真似は全否定するのではなく参考として受け入れる。その5、目標は高く設定するより低く設定する。その6、目標は抽象的ではなく具体的にする。その7、仕事の意味や目的を意識しながら仕事をする。その8、午後からではなく午前から調子を上げるように工夫する。その9、上司から聞かれる前に報告、相談、連絡をする。その10、報告は経緯、言い訳より結果、結論から話し始める。その11、お金をかけて学ぶ。その12、ギリギリの行動ではなく余裕を持った行動を心がける。その13、事情がない限りできるだけ与えられた仕事は早めに終わらせる。その14、ダラダラしながら仕事をする時間を減らし、集中して仕事をする時間を増やす。その15、集中できないならすぐ諦めるのではなく原因を考え、集中できる環境を整える。その16、予定変更はまず前倒しから検討する。その17、 一生懸命仕事をしているふりをするのではなく、本当に一生懸命仕事をする。その18。しなくていいことを考え、効率化を図る。その19。家族を犠牲にしながら仕事をするのではなく、家族を大事にしながら仕事をする。その20。デリケートな仕事は、完成してからではなく、試作品の段階で仮提出する。その21。難しい課題があれば、成長できる絶好のチャンスだと思って、挑戦する。その22。限界を感じたら、恥も外聞も捨て、素直に人を頼る。その23。不明点は、恥を覚悟の上、勇気を出して質問する。その24。頼りになる相談役を見つけておく。その25。睡眠も仕事の一環、と考え、普段から十分な睡眠を心がける。その26。世の中の変化を拒まず、楽しみながら受け入れる。その27。ストレスは酒や食より運動で発散させる。その28。会社に利用されるのではなく、利用する。その29。転職をするなら、逃げの手段ではなく、キャリアアップの手段として活用する。その30。仕事に必要な知識が一通り身についた後も、勉強を続ける。